イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
こんにちは、池田です。
世の中すべて種にしよう、種ラジ。
おい、お前なんか言わされてる感じあるじゃねえかよ、この野郎。ロボットか、この野郎。
言い方がいいかな。
AI に取って変わるぞ、この野郎。
でも言ってることは正しかったですよね。世の中すべて 種にしよう。すげえ噛みましたけど、世の中すべて種にしよう、種ラジ。
噛むってことはお前勇気が。はい、じゃあ行きましょうか。ということで今回は、予定を確認してまいりましょう。今週11月14日以降のですね、予定を見ていきましょう。
はい、行きましょう。
はい、ですね、これちょっと僕知らなかったんですけど、うん、核軍縮に関する賢人会議というのが、
はい、
長崎市で、14、15に行われるそうです。
賢人会議って賢い人の会議なんですね。
そうそうそう、なんかすごいよね。
はい、
で、まあ、賢人会議というぐらいなので、
うん、
まあ、ちょっと僕はあんまり存じ上げてないんですけど、
はい、
その世界、その核の軍縮を考えるに関して、まあ、詳しい方、
うんうん、
いろんな大学の方とか、
はい、
いろんな、アメリカエネルギー省、うんうん、国家核安全保障庁の元長官とかね、
はい、
そういういろんな方がいらして話し合いをするというようなことになっておりますんで、
はい、
まあ、なんかこういうことってさ、情報がそもそも難しすぎるからさ、どう考えるのか、
う、
ね、う
んうん、
だけどタイトルはすごいよ。核軍縮の実質的な進展のため、ね、なんか日本はほら、核軍縮のこの何国際条約に加盟しなかったみたいな話もね、
はいはい、
あったりしますけど、ま
あ、トランプのあれがね、はい、
ね、なんか実際に進めるためにはしょうがないんだみたいな話とかを、まあ、聞くじゃないですか、
うんうんうん、
いやだけどみたいなね、シンプルな思いもあったりして、まあ、そういう難しいことをこれ聞いたらなんか納得できるんですかね。
こういうのってありますけど、これはそっか、実際政治に影響を与えるポイントとしては河野外務大臣に提言を提出するんですね。
ああはは、なるほどね。
現状の進捗とか今の状況を把握しつつ、これからどうしていこうかみたいなことなんですかね、
う
ん、
そうですね、まあね、第3回ということなので、
うんうん、
まだそんなに広がってないのかもしれませんけど、まあ、ちょっとそういうのがあったりします。
なるほど。
そして、お待ちかね、11月15日はボジョレーヌーボーの解禁でございます。
これもう誰が楽しみにしてるんですかね。
分かんない分かんない。
でも嬉しく喜んで、うわボジョレーヌーボーって飲む人いるんですかね。
そんなに悪い言い方しなくてもいいじゃないですか。だってやっぱお酒ってさ、なかなかその記念日っていうのも作りにくいものじゃないですか、
は
い、
そうですね、う
ん、そんな中こうやっぱこうなんかよく分かんないけど、そのボジョレー地方のちょっとウイ酒、ウイ酒っていうの、はい、うん、そういうものをなんかこうめでるっていう習慣が、
はい、
まあ、詳しくは山田五郎さんが喋ってくれると思うんでいいんですけど、
うん、
なんかそういうね、なんかこう勝ちなんか無理やりですけどイベントがあるのはまあいいんじゃないの。私は分からんけども。
あ、飲まれない派ですか。
飲まれない派も何もね、全然酒ビールもほとんど飲まないですからね。
あ、でも僕もそうですね、飲まない2人が今ボジョレーヌーボーについて語ってるんですね。
そして、ポケットモンスターレッツゴーピカチュウ、はい、レッツゴーイーブイが16日に発売されます。
お、これ何ですか。
あ、そうか、岩崎さんポケモン通ってないんだよね。
ポケモン自体は通ってます。赤緑黄色。
あ、やってたの。
やってました、やってました。ブルーも。
そう、
でも最初だけですね。
その一番最初のやつをやってたってことね。
最初と金銀ぐらいまでやって、もそれ以降はよく分かんないままポケモン GO でもう一回復活して一気にでも冷めて、うん、もう今ないですね。
あ、そうなんだ。じゃあもしかしたら、
はい、
岩崎さんこれハマるかもよ。
マジですか。来た。
そう、まあ、スイッチで出るゲームなので、 はい、そのスイッチ持ってなきゃいけないっていうのはまああるにはあるんですけど、
はいはい、
このゲームっていうのが、うん、いわゆるそのリメイクなんですよね。
へえ。
そうそう、ポケットモンスターの一番最初のやつのリメイクみたいな感じになっているようでして、
はい、はいはい、
そうなので、でしかも映像が最新作ですから、
あ、じゃあ出てくるポケモンは151匹で変わらない感じ。
あ、そこどうなんだろう。僕ね、ちょっと実は僕がポケモンを通ってないっていうね。
ああ、そうなんですね。
あるんですけど、
ニュー2、多分でもニューまでいて151、はい、
多分もうポケモン GO と完全にリンクをしてるみたいなので。
あ、そうなんだ。
そうだから、ポケモン GO で捕まえたものをこの、うん、レッツゴーピカチュウとかに出すことができるらしいんですよ、うんうん、
じゃあそのポケモンの数自体は今最新版になってるかもしれないけど、その世界観として初期のやつがもう一回使われてるんじゃないですかね。
そうそうそうそうそう、うん、あれだね、ポケットモンスターピカチュウってのをベースにしてる。ピカチュウってのは確かあれだよね、初期の作品だよね。
ピカチュウは3つ目かな、なんか赤青とできて、は
い、そうそうそう、そうだよね、
番外編みたいな感じでおって出てきた気がしますね。
うん、で、
あれです、一番最初の仲間が人影、うん、ゼニガメ、不思議だねと、もう一個ピカチュウが選べるようになったんですよ、うん、確か。
なるほどなるほど、うん、そうということで、であとなんかコントローラーもね、モンスターボール型のコントローラーが発売されるみたいで、
へー、面白そう。
なんか片手でその操作もできるみたいな、でその投げたなんか形をスイッチが認識してくれて、
はい、
まあ、はい、モンスターがゲットできるみたいな。
もうじゃあ家の中でキャッチボールしてるみたいなもんですね。
そうそうそうそうそう、なんかそういう CM もすでにやってますけど、
面白そう。
そうなので、ちょっともうね、一周以上してる人たちにおいてはまあ新作とね捉えて楽しめるんじゃないかと思いますんで、
う
ん、
はい
はい。あとまああのあれだね、据え置きゲームで出る、
はい、
ピカチュウ本編に近しいものは結構初めてに近いので、まあ、どういう風な売れ行きが、ね、出るのか、あとポケモン GO に、ね、どれぐらいあるのかなっていうのもありますけどね、
うんうんうん、
さあそして、
はい、
あとちょっとあんま見つけられなかったね、なんか、11月18日は家族の日だそうですよ。
11月11日は確か一人の日ですよね。
一人の日。
11月11日は独身の日か。
そうそうそう、なんか中国のやつだよね。
はいはいはい、
うん、
そう、なんか独身の日だから、そうめっちゃ買おうってやつですよね。
そうそう、なんかやたらめったら売れるらしいですよ。アリババが過去最高益を取ったとか ね、なんかニュース。
その1週間後に家族の日なんですね。
そう、まあ、これ多分ドメスティックなものなんじゃないかと思いますけど、
うん、
内閣府が決めてるんでね、
うんうんうん、
子供を家、家族が育み、家族を地域社会が支えることの大切さを深めてもらうっていうこと
です。これ何かやるんですか。
まあまあいろいろね、その市役所とかではやるんじゃないですか。
なるほどなるほど、
うん、
考えようってね。
はい、さあそんな感じですけども、では、はい、おすすめのイベントなどなど、
はいはい、
紹介しましょう。
はい、
じゃあ岩崎さんお願いします。
はい、ですね、今週末からかな、17日からですかね、
はい、
17日から東京フィルメックスという、映画祭が開催されます。
はい、
まあ結構アジア映画ですかね、主にアジア映画を扱っていて、
うん、
しかも、まあ、世界のショーとかに出るレベルのアジア映画をピックアップして、紹介している結構クオリティの高い映画祭で、うん、でもなんか一時期結構オフィス北野さんが、
はい、
もともと最大スポンサーだったのが撤退したっていうのが今年、去年あって、去年
確か、あ、そうか、
ちょっと映画祭存続を危ぶむ声も上がっていたんですが、
うん、
継続するということになりまして、
はいはい、
そこら辺なんか毎日新聞さんかなでインタビュー答えられてぜひ見てほしいんですけど、
うん、
今年もアジアという国の中で日本からもいくつか作品出てますし、
うんうん、
まあ、なかなか劇場公開されない作品が多いんですよ、日本では多分、
はいはいはい、
これからにあってここでしか見れない作品みたいなのも結構あったりしますので、
うん、今チラシ見てますけどね、やっぱりこう、はい、いわゆるそのなんかお金がドーンとかかってる映画っていうよりかは、
うん、
まあちょっとこれを見ておいた方がいいですよ的なものがいろいろ拾われてるような、う
ん、先週とか僕はあの、前回かメジャーっていうかその大手配給よりもっとちっちゃいその、自主制作みたいな映画の方が面白いんじゃないかみたいな話しましたけど、
うん、
ここで出てくるようなものっていうのは多分アジアの中ですごい全国公開とか、全国展開するほどの全世界展開するようなものではないのかもしれないけど、うん、その各国でのすごいクオリティの高いものがいっぱい上映されると思うので、
うんうん、
であれだな、日本からだと夜明けという作品、広瀬菜々子監督という是枝裕和さんのところの、もともとね是枝裕和監督であるとか西川美也監督の監督助手を務めた広瀬菜々子さんという方が柳楽優弥さんを主演に迎えた監督デビュー作、
うん、なるほど、
コンペティションに出してたりするので、これ見とくと、はい、なかなか普段その映画を見ているんでは触れられないアジアの今の映画の状況みたいなことが見れると思うので、
はい、
おすすめでございます。
ありがとうございます。
あともう一個ありまして、これ前回僕それの第1弾に行ってきてすごく面白かったのでおすすめしたいんですけど、
うん、
今、まあ、ずっとやってるフェスティバル東京という、池袋を主に会場としてやっているフェスがありまして、はい、それ の、 シンポジウムでフェスティバルアップデートというシリーズがありまして、
はい、
第1回僕もここのタネラジで話しましたけど、今のお祭りを考えるというテーマで、開催されまして、第2弾第3弾が同じ日に開催されます。11月18日日曜日の13時からと16時から、
うん、
それぞれテーマが生活圏、創作圏としての東京と、
はい、
鍵括弧、これ空白が空いてるのは何なのかなと思うんですけど、の中鍵括弧の中の、東京というテーマで開催されます、
うんうん、
結構面白い方々、建築家の方とか、あとは僕たちね、わたわたフェスで見ましたけど、小説家の柴崎友香さんとか、
はい、
あと写真家の本庄直樹さんって、なんか、ちょっとぼやけててミニチュアみたいに見える写真を作る人、撮る人ですよね。
そうですね、
さんとか北田純さん、美術家さんとか、すごい結構豪華な方々がさらっと出てくるので、
うんうん、
これはアートとか 芸術祭とか、あとは今のね演劇の状況とかに興味がある人は必見かなと思いますので。
これそんなにキャッパ広くないっていうか、ちっちゃい会場なんですか。
ね、多分100人ぐらいじゃないですかね。そんなに大きい、うん、あ、でもそっか、今回前回と会場が違ってアウルスポットですね、アウルスポットホワイエなので、多分でも同じぐらいじゃないですかね、100人ぐらいのキャパだと思うので、うんうん、で事前予約制で当日500円ですね。
はい
はい、ぜひ行ってみてください。
はい、
池田さんは、
僕はですね、
はい、
まあやっぱり11月頭なので、
はい、
鳥の市、
まあ、11月中旬、はい、
はい、
そうですね、
もうすでに始まっちゃってるんで、もうそろそろ終わり、なんか3回目が多分間に合う感じですかね。
去年僕1の鳥、2の鳥、3の鳥全部行ったのを思い出しました。
うん、11月25日かな最後が。
あ、本当ですか。平日、
はい、日曜日ですね、これはね。
あ、日曜日なんだ。
うん、
じゃあ行けますか。あ、でも俺そっか、まあいいや、はい、行きたいですね。
はい、はい、そしてですね、あとちょっと気になってるのが、
はい、
江戸から東京へ、江戸城無血開城から東京の新たな幕開けっていうなんかタイトルの、
はい、
まあ、展示があるんですけど、これやってるのは日比谷図書館の文化館ってところで、
はい、
あ、日比谷図書文化館ってところなんですよね。
うんうんうんうん、
でなんか入場料300円なんですけど、
はい、
ちょっとどんな感じなのかなっていう、その日比谷の図書館の施設でやってるっていうのがね。
確かに、日比谷図書館でもめちゃくちゃ面白いのいっぱいやってますよね。
ね、なんかそういういろいろ情報は見るんですけど、はい、いざなかなかわざわざ行こうって感じになかなかならなくて。
僕前に散歩の達人っていう雑誌 の、 特集企画があって、
はい、
それでいろんな話聞いてきましたね。聞いたりとか展示見たりとかしてました。
あ、日比谷図書館でそういう喋るイベントがあった、
散歩の達人の企画があって、
うんうんうんうん、
面白いですよね。で今回はそっか、江戸から東京、すごいな。
そうだから図書館もね、意外といろんなことが、僕あの川口のメディアセブンってところを結構好きなんですけど、
はい、
そこも図書館なんですけど、
うん、
まあ、併設してあるイベントスペースで結構いろんなことをワークショップとかも含めてね、うんうん、やってたりするんですけど、
うん、
このね日比谷のね、これは、千代田区立図書館内の日比谷図書館のイベントということで、はい、まあ、ちょっとこれね明治維新150年後っていうね、こういう言葉遣い非常にこう悩ましいのもありますけど、まあ、ちょっとどんな展示かなというところですかね、
はい、
あとはまあそうですね、あのリクシルがギャラリー持ってるんですけど、
はいはいはいはい、
ここであの京橋にあるんですけど、
うん、
そこであの海を渡った日本の家具展っていうのがやってて、
うんうんうん、
これ結構面白かったんで、あのお暇な方見に行かれるといいかなと思います。まあ、簡単に言うと、
はい、
あの質実合憲、あの機能性重視みたいなのが日本人のなんか割とこう感覚にあるみたいにみんな思ってる節ありません？
まあそのいつまでも長く持つとか、はいはい、使いやすいとか
民芸みたいな、
はいはい、はいはいはい、
なんですけど、この展示にあるのはなんかなんていうんですかね、もう豪華極まりないその家具がその日本の製品として海外に輸出されてるんですね。でそのもう無駄みたいなクソ無駄な豪華な家具をいくつか展示してあって、
はい、
その何ですかね、もう普通のこう何だか分からない化粧棚みたいななんですけど、
うん、
貝殻でこう細工をしてあってその絵になってるみたいな、うんうんうん、いやこんな豪華すぎるの意味ないっしょみたいな。
なんかあそこで見えますよね、東京国立博物館。
そうそう、なんかこれなんかあの同時にいろんなイベントやってるみたいなんですけど、
はい、
まあ、ちょっとこれねあの無料で見れますし、リクシルギャラリーっていうのにちょっと一度行ってみてもいいんじゃないかなと思いますんで、
いやこういうのまとめて見れる機会は多分 そんなにないと思うので、
まあ、実際展示はねこれはちっちゃいんですけど、そんな大した量はないんですけどね、はい、ちょっとまあ見てもらってもいいかなと思います。はい、そんなところですかね。
はい、
はい、ということで、予定を先取りした本日のコーナー以上でございます。
はい、
なんか名前つけたいね、なんかね。
そうっすね、でもいいんじゃないですか、種ラジは変わってないから、予定の種、うん、ニュースの種でいいんじゃないかなっては思うかな。
はい、はい、ということで、世の中全部種にしよう、種ラジ。今回のお相手は池田と
岩崎でした。
ではまた、さようなら。